Mr. Summertime, 夏の日の幻。 Mr. Summertime の話だっけ？
うん、あのね、
うん、
まあデイライトタイムね、昔の。うん、サマータイムをね、
うん、
なんとですよ、あの政府がね、
日本も導入するってか。
あれですよ、オリンピックに合わせて、
うん、
まあいわゆる暑さ対策とエネルギー対策で導入しようかとか検討中とか言ってんですけど、
Mr. Summertime ね、
バカじゃないかと。
俺？
いやいや、サマータイム導入っていう風に言う、いう風にね、導入しようとしてる人たち。
なるほどね。時節は、
はい、
今日は8月の14日、は
い、そうですよ。
お盆ボンボンでございます。
はい。
ボンボンボボンでございます。
はい。
ボンボンボンボンボボン、お盆ですね。
お盆ですよ。
ですからね、今死んだ人が帰ってきてるらしいんですよね。
帰ってこられてます
よ。ええー、帰って
、いや、ほいほいほいじゃないよ。
プシッ。ね、
叩いたら
こういう年ですからね、
うん、
はい、
叩いたらいいかな、ね、
というわけで、まあ、お盆でございます。8月14日、
はい、
収録自体も相当久しぶり、2週間ぶり、3週間ぶり
3週間ぶりぐらいです
ぐらいだよね、うん、まあ取りだめはしてるんですけどね、二股のこの間に、ね、その間にね、
死んでました。
2回ほど死にましたんで、うん、ドラゴンボールでも3回死んだ人がなかなかいないんでねもう多分最後かなと思ってるんですけどね、
はいはいはい、
ライフで行くともうあと人一気って感じですよね。そういう状況でなんとか生きながらえてますけども、
うん、
うん、真夏暑いんでね、もうやってられませんけどね、はい、うん、ともうふざけじゃないの、
もうね。
ということで、
はい、
今日はそのサマータイム、うん、
サマータイム導入、
日本版サマータイムについての是非について、
うん、
稲造先生が物申す。
いや、先生じゃないけど、うん、自分が思うのはね、
前回突然俺のコスモスの間に、サマータイムを挟み込んでくるぐらい勝っていると
っていうかね、絶対具合悪くなるよ
という、私実はね、仕事がね本当に忙しすぎてね、サマータイムっていう言葉は知ってるんですけど、
うん、
どうなるのかってさっぱり知りません、
うん、
それどころか夏の高校野球も全然見てません、
うん、
それどころか今年のホークス戦1試合も見てません、
うん、
私ともあろうものが、うん、ホークスが今何位にいるのか知りません、
うん、
何勝何敗か知りません、
うん、
終わってます、うん、そういう中でお送りする今日の草見か、
はい、
サマータイムについて、
はい、
僕はサマータイムよりサマージャンボの方が興味があるんですけどね。
いや、俺もすごい興味ある。そっち
本当にこんだけ悪いことついたらですね、本当にサマージャンボの前後賞だけでも当たってほしいなと思うんですけどね。
いや、前後賞だけでもって相当金額高いと思う
もうさ、もうさ、いいよ、もうちょっとそれはもうくれかね、しゃあ、
誰に言ってんだよ、
なんでこんな、頑張っても頑張っても増えねえんだよな、
双葉がね、
減っていくばっかり、
平成の3億円事件起こすそうですよ、
ああ、もう片っ端から銀行行こうとしよう、とりもう、名前の長いもん順、
うん、
うん、
名前の長いもん順ですか、
合併合併を繰り返して長いもん順、うん。もうね、もう本当ね、
うん、
なんでこんなね、もう前からそうやな、うん、体を削って削って心を削って削って、
うん、
金も削られ削られ、
うん、
もう借金した。
いや、ぶっちゃけね、サマータイムの今から俺が嫌いだって話をするけどね、双葉先生にも関係あるんですよ。
ちょっともう占ってよ、もう本当いい加減さ。
いや、だから
俺は死ぬのか。
死なないけど。
あれ、これなんか変わってきたぞ、なんか伸びてきたぞ、これなんだこれあれ、手相また変わってきたぞ、
本当、
うん、
後で見てあげる。
なんだこれ、こんなのなかったぞ。
なかった、
うん、まあいいや、
うん、
ということでございまして、
サマータイムね、
今日はサマータイム、サーカス知ってます、サーカス、
え、
ね、サーカスの歌ですよ。ミスサマータイム、あれは遠いね、
うん、
4人のコーラスデュオですよ。デュオじゃないや、うん、トリオでもないや、カルテットですよ、
うん、
なかなかね、見事な歌、アメリカンフィーリングとかね、うん、いい歌をたくさん輩出してますけどね、うん、
はい、
まあ、その辺の昭和の歌を語らせたらもう俺もうるさいですよ、
うん、
まあ、今回はサマータイムです、はい、というわけで、タイトルコールいきたいと思います、
はい、
いきますよ、だ、はい、 ごめんなさい。双葉太郎と、
はい、謎の
サマータイムじゃない方、草ありかけのみかん、はい、
草ありかけのみかんですね。
そうですね、
かっこ仮です、
かっこ仮、はい、もう226回、はい、4年目、はい、成長なし。泣きながら自転車しよう。こんばんは、双葉太郎です。
それは、それはあらゆみですか。
ユーミンのモノマネ
なんか多分聞いてる人はね、こう乱攻撃についていけるんじゃないかと。
いやいやいやいや、そんなことないですよ。私の美声を聞けるんですから、幸せなお前ことやろう。というわけで双葉太郎でございます。
はい、なんか最近双葉白い粉やってないか心配なんですけど、大丈夫そうですけどね。
やってない、やってない、
はい、稲造です、
ね、多分やってない、はい、うん、はい、これっきり、これっきり、まあ、いやい
や、やってねえだろ
これで終わりじゃない、うん、ね、まあ、さ、またね、うん、で話をしていきたいと思うんですけれども、
はい、
うん、なんだい、台風がなんか来てるとかなんとか、
はい、
あの今年の台風、今台風3兄弟がいてですね、はい、うん、何十年ぶりかってこういうニュースは知ってるんですね、うん、何十年ぶりかにね、あのハリケーンが台風になったっていう、はい、要するに日付変更線手前からこっちに来てるんですよ、
はい、
こういうのってね、何十年ぶりらしいね、
うん、
要するに発生箇所のね、あの進み方が相変わらずおかしいんですよ今年、
はい、
あの 前かな、あの角地型にこう曲がってきたっていうのが、うん、要するにいつもと逆ですよね、うん、いつも逆角地なんですけど、
まあ、関東からこの前入ってきたね。
そう、要するに新幹線で来るような感じですよ、うん、それが、過去100年で4例目って言ってたんですけど、うん、あと12号、今13号だっけ、
はい、
14号、うん、立て続けに同じコースで来てますからね、
はいはい、
もういよいよ地球環境はもう終わりに近づいてるんじゃないかと私は思ってるんですけども。
終わりよ、終わりまで、終わりまで言いますか。
いやいやいやいや、だってさ、これまでの100年間に4回しかなかった事例が今年立て続けに4個来るんだぜ。
まあそうだよね、おかしい、
すごい確率だよ。
すごいっていうか、おかしい
です。ちょっとだから上空 その風も含めてなんかおかしなことになってんじゃないのかなと思う今日この頃なんですけど ね、
うん、
ね、ちょっと不気味ですね、
うん、
まあ、各いうゲリラ豪雨と言われてからももう久しいんですけども、
はいはい、
僕らの子供の頃はゲリラ豪雨なんてなかったんですよね、
うん、
まあ、これはまあ言及したかと思うんですけども、うん、要するに、住宅の増えすぎ、はい、コンクリートの増えすぎに、
うん、
まあ、起因するんですけどね。
そうね、うん、
でも今回のでもあのつむじの逆つむじは、
はい、
説明つかないよな、うん、それじゃな、うん、あれはちょっと謎なんだけどね、うん、の今回もだからご多分に漏れずというか、三重県というかあっちの潮岬の方から九州に直撃するんです、
はいはい、
よくわかんないですよね、
うん、
だからやっぱ進行方向向かって右側が強いっていうのが定説なんですよ、
はい、
だけど逆から来られると、
うん、
どうもこれからの台風で分かったんですけど、要するに南側を向いてる方向、つまり北よりも西側に向いてたら、うん、進行方向向かって左側が強いんですよ、
うん、
っていうことにこの間慌てて気づいて平行にしたっていうねいうのがあるぐらいなんですけどね、
はいはいはい、
まあ、案の定強かったですけどね、
はい、
結構吹きましたから、
はい、
うん、だから今回もご多分に漏れずというか左側が強いんだろうなっていう話はありますけどね、うん、まあ、どうなることやらこれから直撃するらしいですけどね、
はいはい、
まあ、そんなこんなの8月10日、まあ、平成30年のお盆ということでございますが、
うん、
まあ、明日は終戦の日ということでございますね、うん、まあ、その辺も稲造さん時間があったら、ね、曲もあるそうなんでぜひね今後紹介できたらいいなと思ってるんですけどもね、
はい、
まあ、ちょっと動画みたいなんでね、ちょっと画像はあれですけども、まあ、あのご紹介できたらいいなと思ってますので、
はい、
その前に編集しろよって話もありますけどね、頑張ります徹夜で頑張ります
あんまり無理しないでください
今日徹夜しなくていいと思うと編集徹夜してるってことでね、
あんまり無理しないでね、
あの最近も本当にね、あのずんこちゃんじゃないですけどね、週に3日は確実に徹夜してますんで、
いや無理しないでください、
下手すると4日ですからね、
はい、
で溜めて寝るっていう、
うん、
2日ぐらい溜めて寝るっていう状況ですね、
うん、
週の、ね、睡眠時間だいたい20時間ぐらいですんで、
うん、
1日平均3時間、 ぐらいですよね。うん、でもその20時間は10時間ずつ溜めて寝るってこと、うん、あとは一睡もしてないっていうパターンですね。うん、先週は5日徹夜でしたもんね。だから俺生誕43周年記念から長かったもん。
はいはいはい、
あの8月10日倒れるまでずっと起きてたからね、
うん、
まあ、ずっとって、まあ、ちょっと30分ぐらい記憶抜けてるのが 2,3 回あるんですかね、うんうん、まあ、そんな状況でございましたが、さあ今日はサマータイムの話、はい、さん、
僕は嫌いなんですよ、
まずはねどういう状況かっていうのをまあ説明していただきながら、皆さんに理解を深めていただきながら、はい、港さんの見解を述べていただきたいと思いますので、ミスターサマータイム、
はい、
ね、今日はの今日この話題でいきたいと思います、
うん、
最後までお楽しみくださいませ、よろしくお願いいたします。
はい、はい、全然面白くねえじゃないかよ月翔、
これがうまいんだバカ野郎サミが。
皆さんおはこんばんちは、ずんこです。前回に引き続き5ヶ月後に編集しておりますので、季節がものすごくミスマッチになってしまっています、ごめんなさい。さて今回は前回稲造さんが双葉さんのトークの中にぶち込んで双葉さんが泣きゲラを吐いたことでおなじみのサマータイムについてのお話です。私も日本でどのように導入するのかよくわかりませんが、とにかく聞いてみましょう。くさみか聞いてね。
双葉太郎と
稲造の
くさみかけのみかん、
さあ前半でございますが、
はい、
サマータイム、私の知識で、はい、うろ覚えの知識で申し訳ないんですけど、
はい、
確かアメリカではもう実施されてるんですよね。
アメリカではもう実施してますよね。
なんか夏になると日が長くなるってんで、
あ、夏の回、そう、夏
1時間ちょっと早めて、まあ、スタートしたりして
終わる頃にはまた戻す、
うん、夏が終わる頃にまた戻すという、うん、要するに1時間 ずらすわけですよね。
そうそう、時間を時計、うん、それ要はずらすってことはさ、
うん、
その、
まあ、標準時がずれるってことになりますよね。
社会的な動きも
ずれて、あ、当然そうです、市場とか世界には関わりてきますよね。
要はそのなんだろう、何が目的かって言ったらさ、うん、そのエネルギーの効率が良くなるとか、まあ、要はあの明るい時間を、ね、有効に使えるから照明の節約になったり、
うん、まあ、オフィスの問題でさね、今のはね、
で交通事故の低下とか犯罪率の低下とか言われたりとかね、
まあ、犯罪多いですからねアメリカに、
うん、活動時間が増えることによって経済が活性化するとかって言われてるんだよ。あとね、
で日本に導入するっていうのはどういう形で導入するわけ？
なんかね、まあ、
それをちょっと説明してほしい。
あの、まあ、要は俺もバッと見しか知らないんだけど、今度オリンピックがあるじゃないですか。
オリンピックは、まあ、2年後ぐらいですかね、約2年後ですかね。
日本ってさ、うん、暑いじゃん。
暑いですよ。
めっちゃ暑いしエネルギーも使うから、
うん、
その健康被害もあるじゃない。
まあ、熱中症と大我慢された例ですよね。まあ、
そういうのも要はね、そのエネルギー効率の節約と、そのそういう暑さ対策で、
うん、
オリンピックの間サマータイムしようなんて言ってるわけですよ。
オリンピックの間サマータイム、
うん、
また無茶な。
しかもね、うん、どこの国もやったことがない2時間早める。
2時間早める、これは日本全体の標準上2時間早める。
そう
ってことは、今が23時ですけど21時になっちゃうんだ、
はい、
しかもオリンピックの期間だけ、
はい、アホかと。
メリットはあるのか？
メリットはないですね。僕が思うメリットはなくてデメリットしかないと思うんですけど、
2時間早くなるってことは、うん、今福岡でだいたい空が明るくなるのが毎日見てるんで分かるんですけど、だいたい4時50分ぐらいなんですよ、この8月のこの時期で空が白み始めるのがね、うん、それが2時間早いってことは朝の2時50分、引いては東京の方では朝1時50分にもう明るくなってきます、うん、つまり伊集院さんのラジオが合ってる時にもう明るくなってくるってことになるよね。
まあ、要は明るくはならないんだけど、要はその
社会、いや、ならないってなるよ。
あ、だから社会全体の動きが、
うん、いや、だから、うん、その時間に明るくなっちゃうんだよ。
ああ、まあまあまあ、
2時間早めるわけでしょ。
そうそう、時間をね、
うんうん、2時間早めるってどういうことだ？
時間を早めるってことだよ。
時間を進めるってこと。午前7時を午前5時にするってことか、
うん、
ってこと。
いや、1時間進めるんで、まあ、要は
あれ2時間進めるんでしょ。
あ、2時間進める、日本の場合2時間って言ってる、
日本の場合を聞いてるんだけど、
2時間って
言
って
る、ね、日本2時間進めるんだ、うん、じゃあ今、
スタート開始をよ、開始を、
うん、だから多分標準時でいくと5時、うん、ちょちょ、東京が1時間だろ、で今この辺が5時ごろ明るくなるので、うん、多分4時半ごろ明るくなるんですよ、神戸だと。神戸が標準時でしょ、日本のね。だからそれが2時間とかで6時半になるわけか、つまりその時間が今の時期でしょ、多分
早める、
6時半になるってことは、10時ごろが12時になる、正午になる、うんうん、2時ごろが4時ごろになる、どうせ一緒じゃん。
いや、時間を早めるんやけん、うん、要は簡単に言ったらさ、
今の計算でいいんでしょ、
うん、早める早める、
午前8時が午前10時になるわけでしょ、
うん、
早めるわけ、
あ、そうそう
そう、そういうことだよね。
そうです、そうです、
それでいいんだよね。
そうです、そうです。
そしたら どうせ一緒じゃん、午後6時が午後8時になるんだろ。い
や
い
や
い
や、だから社会の動きも変わるやん。
変わるよ、
うん、まあ、要はさ、要は簡単に考えてみるとさ、いつも12時に寝てる人がさ、もっと早く寝なきゃいけなくなるでしょ。
12時に寝るとすればね、
うん、10時、10時に寝るんでしょ。
あ、そっち側になるの、
うん、
じゃあ逆じゃん。
時計を1時間進めるっていうことは、
時計を1時間2時間進めるわけだろ、
うん、それで朝のスタートを早くするのよ。
遅くなんね、時計を進めると。
だけ違う、遅く寝る、早く寝ないと次の時間早く起きなきゃいけなくなるからね。
あれ、なんかこんがらがってきた。夜の10時が2時間進めるってことは0時になるってことだよな。だ、結果的にそうか、うん、今の時間でいうと10時に寝るってことか。
うん、
ほいで
次の朝は
朝起きるのが
早く、
いつもは8時に起きてるけど、それが6時になっちゃうんだ。
そう、
まあ、でスタートは6時過ぎに始まっちゃうわけだ。
そうそう
そう、それって
要は会社もさ早くなる、
意味なくね。
いや、だから意味がないっていうよりも、体にね、体にものすごく悪影響がある、
うん、
はっきり言うと、うん、俺ね、国民の7割が支持してるって言ってるわけ、なんか知らんけど、なんかのデータか分かんないけど、うん、なんで国民の7割、俺ね、ごめん、自由民主党党員で自民党もすごい実在に支持してるんだけど、たまにわけのわからない法案をやろうとするというか、
うん、するってうと、
うん、
例えば9時に始まるにしても、
うん、
サマータイムだと朝7時から始まることになるんだ。
そうそうそう、
今の時間で言うと。
そうそうそうです。
で終わるのが例えば5時半6時とすると4時頃終わると、
うん、そう、4時頃というか3時頃終わるよね、5時半、
まあ5時だったらね、うん、
うん、そういう話なんですよ。
そっからが長いよね。
うん、だからね、単純な話じゃなくて体に悪影響があるんですよ。要はね、日本人って要は夜更かしするじゃないですか。
まあね、まあそういう風に文化できてるからね。
しかも何が大変かってね、これは海外の事例なんだけど、例えばなんと北欧の方でサマータイムをやめようみたいな話もなってるんだけど、
うん、
サマータイムをするとどの国でも起こったことなんだけど、まず心臓発作の、ね、患者が増える。
なるほどね。
とかそのあるの、
合わせる日とか特に大変だよな。
そうでね、とにかくね、夏時間、そのサマータイム終了後の3週間前ぐらいから顕著に心臓発作の患者が増えて死亡率リスクが高くなったりとかあるんで。
何緊張してんだよおめえらよ、
うん、それでね、どこの国か忘れたけど、救急車があんまりにも出動するんで、
うん、
サマータイムをやめた国があるんだよ。
ああ、そう、
人が死にすぎて。
まあでもアメリカはもうだいぶ歴史はあるよね。
でもアメリカでも多分ね、
まあ、
でもアメリカ死んでる人がいっぱいあると思うね。
アメリカ自体はそもそもがな、時間標準時が3つか4つかあるでしょ。
そう、あるし、あと1時間しか、どの国も1時間しかやってないのに、なんで日本だけいきなり2時間なの、
うんうん、まあ、その1時間と2時間でどう違うかってちょっとよくわからないんだけど、
うん、
いずれにしてもずれる日戻す日大変だね、
うん、しかもね、日本ではね、うん、占領軍の政策にあった1948年から1951年の間ね、実施されていたことが、
うんうん、
やめてるんですよ、
うん
うん、まあ、合わずに。
また今とは違うからな。
でね、 あのものすごく安易にね、うん、エネルギー政策と暑いからっていう理由で、あのオリンピックの間だけサマータイムを実施なんてね、
うん、
あのあとねボケる人も増えるんだってサマータイムって。
それはだってさっきの俺みたいにさ、何がなんだか分かんなくなるだろうよ、
うん、
昨日まで3時だったのあれ今日何時だいみたいな、
うん
うん、
で結局さ、あと早く帰れるからいいじゃんとか思ってる、単純に思ってる人いるかもしれないけど、結局そうじゃなくてさ、日本人の感性からしたらさ、時間あるから頑張っちゃうでしょ多分。
そうね、ケツカチンで半日で休むって言っても、うん、前半半日の場合は割と帰れるんやけど、うん、そうね、
例えばね、あとねもう一つ言わせてもらうとね、今まで10時頃とかに寝てた人がさ8時に寝られるかって話なの。要は2時間前倒して早いっていうことはさ、その何、夏以外で10時に寝てた人が突然8時に寝るとかいう話でしょ、う
ん、最初は大変だよ。
3週間ぐらい多分かかるでしょ、そういうなんか。
いや、もっとかかると思うな。
リズム障害出るし、
もっとかかると思うし、リズムできた頃には終わっちゃうんじゃない
か。終わっちゃうでしょで、まあ、あとそれだけじゃないよ、なんかコンピューター関連の人たちはすごい、
ああそうだよ、
大変に思ってる。
電波時計とかどうすんだよ、うん、なあ、うん、そんなさ。
でね、でね、あのこのサマータイムはいろんな国でやってたんだけど、うん、あんまりにも悪いことがありすぎるんで、
うん、メリットよりもデメリットの方が多い感
じはするな。デメリットが多いから やめてる方向なんですよ、
うん、
でアメリカだけが、アメリカと他の国の数カ国がやってるのを、アメリカからなんか自民とか言われたのか知らんけどさ、サマータイムの何が良くてね、その要は俺が言いたいのはね、多分サマータイムの間にね、いっぱい老人とかね、年取った人とかね、弱者が死ぬんじゃないかと思ってて、
うん、いや、それは病院内だけはサマータイムしないとか、まあいろいろできるかもしれないよ、うん、その単体ではね、
うん、
どうせあの日没日の出は変わらないんだからさ。
で生産性が上がるかって言ったら俺上がんないと思う、うん、
あの確かね、日本でね、うん、前も2回ぐらいだったかな、うん、サマータイム導入するかもみたいな話はあったんだよ確か。
あったね、
うん、その都度消えてんだよ、
はい、
うん、
で健康被害っていうのは、要は日中長く活動するじゃんサマータイムになると、うん、そうするとさ、太陽をたくさん浴びるからさ、
疲れるよな、
あの寝れなくなっちゃうんですよ、
うん、
絶対リズム狂うよ。ということはさ、今病気の人、例えば睡眠障害ただでさえ多いのに、日本はさ睡眠障害がもっとひどくなる、
うん、だからもう、うん、単純に言わせてもらうとさ、
うん、
別にそのサマータイムしかなくたって、うん、昼から働いてる人もいれば、漁師さんとか農家みたいに、うん、日の出から日の入りまでで働いてる人もたくさんいるんだわ、
うん、
な、
うん、
だからいちいちさ、
うん、
国が敷く必要もないんだよ。
いや、そもそもね、そもそもね夏時間なんてそれサマータイムなんか導入しなくてね、マラソンとかを2時間前にするとかね、その暑いだろう競技を早めるとか、
だからそうあの競技は競技でそれでいいんだよ、
うん、
で実際リズムさ、5時頃とか散歩してみるとさ、うん、もう農家の人仕事始めてんだよ、もう朝5時から、
うん、
だからそれでいいじゃん、ね、それを3時って言われたってさって話だよな、
うん、
船だって明け方から出てんだよ、日が昇りゃさ、凪の時はよ、
うんうん、
だから関係ねえんだよそんなの。
まあ、俺が心配なのは、いや死ぬ人がたくさん出るんじゃないのとか、具合が悪くなる人がたくさん出るんじゃないの、それで効率が悪くなるんじゃないの、ね、日本の経済ちょっと悪くなるんじゃないのって思う、
うん、だから結局は一番困るのは公務員でしょ、
うん
うんうん、絶対従わなきゃいけないから。
なんだろう、だからね、安易にサマータイム導入とか言っちゃダメじゃないのって言いたくなるんですよ、
まあ、まあ僕的にはもう何回目っていう感じがするけどね、
うん、
うん、
でさ、サマータイムを導入したからといって、その会社がね、サマータイムを導入するかどうかわからないにしても、例えばその機関産業がサマータイムを導入した場合、どうしても機関産業に合わせないといけないわけじゃん。
あ、子会社でしょ、
うん、
うん。
そうするとさ、みんなどうしようもなく合わせなくなっ
ちゃう。
まあまあ、それも合わせたはいいけど、おそらく多分3時頃とかに仕事が終わるわけないから、絶対残業も増えるし、
まあ、それはその辺の調整ちょっと分かんないんだけどね、
うん、
だけど、まあそれは、うん、結局企業任せになるわけでしょ、
うん、具合が悪くなる、うん、あとね、絶対俺ね、仕事してる人の具合悪くなると思うよ、
うん、まあ合わせるのであればね、うん、だそこをどれぐらいの強制力を持って発動するかって話をね、うん、別にあれだろ、うん、時間ずらしちゃって、仕事あれの時間を元に戻しちゃえばそれでいいわけでしょ、
まあまあ、
会社的には。
そうそう、
ん、じゃあそれでいいわけじゃん。
でも他の取引先がサマータイムを実施していたりそうじゃなかったりするとさ、
だからそこだよな、
いろいろあるしね、
うん、でぐっちゃぐちゃになっちゃうよ、うん、だ経済景気にまあ響くだろうしね。
なんでサマータイムがいいかっていうのを俺自民党員として自民党に教えてほしいの
よ。もっとアピールしてほしいね、うんうん、意味がわからない、
バカじゃないかと思うわけ、
これ
考えて官僚の人、
うん、ちょっとアメリカ向きやな、
うん、なんかね、要はあと日本のね、その何立ち位置に合ってない、その国土の立ち位置に合ってない時間の、
だからそれするんだったら、うん、標準時2本作れよって話だよな、
うん、
北海道の根室、うん、と長崎県とか佐世保の先っぽ、うん、1時間半違うわけだから日の出が、
うん、そうだね、
うん、だから1時間の時差作ったっていいんだよ、うん、標準時2本作ってさ、
めんどくさいなあれだね、あもうすぐ大阪だから標準時変えなきゃとかね、
うん、うん、だそれだ逆にそれだったら分かるんだよ、
まあ分かるよ最初から違ってれば、
うん、うんうん、まあそれもする必要もないんだけどね。
ないね。
うん。だから、どうするに今だってそうだろ？
何がくだらないかって、あれですよ。その、エネルギー抑制と政策と暑さ対策でサマータイムって安易なとこよ。
どうせ主人がやるのは、
バカじゃないの？
日の出の朝4時台から電車動いてさ、終電は1時半ぐらいだろ？間2時間ぐらいしか動いてないじゃん。ずれるだけじゃ
ねえ。もうちょっとね、だから、なんだろう。それが、国家とか社会とか社会システムとか社会保障、ひいては日本国民の健康に与えるリスクとかを考えて偉い人はサマータイムを導入しようかなとかって言うべきなのに、なんか森元総理が言ったりさ、
森君が言ったのか、森君が
言ったり
ポシャルな、
であとあれですよ、残念なのはなんかちょっと俺が絶大な支持をしている安倍総理までそれの話を
ポシャルな
とか言ってるわけですよ。
ポシャル、絶対ポシャル。
そもそもね、話をする前にサマータイムはね、日本に合わないっていうことをね、うん、やっぱ分かってもらわないといけないんじゃないか。
まあいいや、後輩行こう。
はい。
腐りかけのみかん、
カットカリ。
サマータイムってそういうことなんですね。私も聞いているうちにこんがらがってしまいましたが、要するに日の増産が心配している老人の方などは、日の出、日の入りの方が大切でしょうし、会社で働いている人だけが損をするような制度にしか聞こえませんね。でも、日本の時間感覚って、テレビが作っているところもありますから、何かと悪影響が出そうですね。後半も聞いてね。
私は人類という枠から外れてました全然面白くねえじゃないかよ、月長すっげえじゃねえか、単なるなんかしたの、ダメよ、ダメ
静けのみかん、カッコカリ。
さあ後半ですけどもね、うん、僕が今の聞いてて、うん、おかしいなと思う点は、1点でございます、うん、はい、まあ、多分ポシャルだと思うんですけど、うん、やるとして、
う
ん、オリンピック期間っていうのやめなさい。
そうなんです、そうなんですよ。オリンピック期間でやめてください。
もうちょっとしっかりね。
考えなさい。
夏至があるんで、例えば、春分の日から秋分の日までとか。
そう。
半年間ですよね。
秋の間やるとかさ。
うん、まあ、秋は意味ないでしょ。
秋は意味ない。
夏場ですから、日が要するに長い時間でしょ。
長い時間全部やるとかね。
うん、に昼間にするっていうわけですから、うん、うん、それは、まあ、元に戻すべきかっていうのもちょっと微妙なんだけどね。だから逆に言うと冬場なんつうのは、九州はまだ空が暗いうちに通学通勤してるですよ、ね、朝7時でまだ暗いですから、7時過ぎも冬至のあたりとか7時20分ぐらいになると明るくならないもんね。もうみんな通学してるですよ、下手したらもう授業始まってるですよ、ゼロ次元目とか言って、だから課外授業とかね、真っ暗ですよ、うん、で帰りも真っ暗ですよっていう状況ですから、
あ、交通事故も多分増えるよ、交通事故、
だから今ですらそういう状況なんだよ、うん、だそれを是正するために逆にサマータイムを使ってもいいんだよね、うん、要するに今の高校生で行くと冬場は通勤時、要するに通学行く時も帰りも暗いのよ今は、だ片方だけでも明るくしてやろうよみたいな、そういう意味でもう全体的に2時間ずらしちゃいなよっていうとか、なんかそういう、なんか、もうちょっとこう、それだけ小手先っぽく聞こえんだな。 いや、オリンピック期間だけ。
それもそうだし、時間ってさ、あの決めちゃってんだからさ、こう 人類が文化を持った時から1分1秒で決めてね、そのリズムに沿ってね、体内時計もね、もうバシッとなってるのに、それを2時間、1時間の国とかはあるのに、なんで日本だけ2時間進めようなんて話になってるのか分からんし、なんでやったこともないのに、今の人たちは経験してないですよ、戦後の人たちは経験してるかもしれんけど、なんで2時間なの日本だけ。1時間ならまだ、まあなるほどな、他の国もやってるからやってみようなら分かるけど、なんで2時間いきなり進めようとするの、おかしいでしょうよ。というかさ、もうちょっと真面目に考えてくださいよ、本当に、まあ、健康政策とかさ。
だから実際問題、冬場は昼間が9時間しかないんだ、うん、日本は、うん、で夏場は16時間近くあるのよ、うん、明るい時間が、うん、7時間も違うんだよ、うん、冬場と夏至と冬至で、うん、だから実際問題7時間は違うわけなのよ、うん、だからそこから始まるべきじゃない、
考えるべき、
ね、議論はね、
議論はね、
7時間も違うんだから、うん、これだけ軸が傾いているんで、どうしてもそういう太陽 その時差ができるわけですよ、うん、その明るい時間の、ね、差がね、うんうん、できてしまうので、まあ、僕も確かにね、それは思ってた の夜朝6時とか見てたら、もう暗い中ね、あの寝起きの高校生たちがチャリンコで高校に通ってる、ね、姿を見ると危ないなと思うし、車もそんなに通ってるからね、うん、夏はいいけどね、冬はやっぱり親御さんとしても心配だよ。ねえ、やっぱ暗い中さ、暗いってことは変態でしょ。え、暗闇ってことは変態でしょ。
変態が出るってこと？
うん、出てもおかしくないじゃん。だから暗闇ってことは変態。行きも帰りも変態に遭遇する可能性があるわけだから。
サマータイム導入で？
え、ちょ、今の状態で。冬場の場合、秋口の場合か。だから行きがけも朝7時は暗いですし、うん、夜もうだけ5時半とかもう暗くなりますし、どっちも暗いわけですよ。うん、だからまあその辺をね、こう是正するためのサマータイム導入なら分かるという話ですよ、うん、
いや俺はもうサマータイム全体をやめた方がいいと思うけどね、
うん、だったら入れなきゃいいし、
人間のね、人間の時間のね、流れに逆行するようなことをしちゃいかんよ、
うん、だからそれだったらあれだよな、高校だけの時制を、うん、1時間ずらすと、うんね、始業を9時過ぎにすればいいわけだから、うん、だから課外が8時でしょ、そしたら明るいうちに通えるじゃんっていう話よ。だから要するに安全性の問題だよね。でそういう個別だけど、まあ、同じそのテーマだけど個別具体にね、うん、こう対応していくのは分かるよ、うんうん、確かにその俺も思ってた、うん、あの冬は、ね、言ったようにその9時間ぐらいしか明るくないし、夏場はもうまだ明るいんちぐらい明るいやんか。だからその差はやっぱりなかなかね、こう通勤通学に関してはかなりほら苦労を強いてるわけだから、子供たちには歩きとかね、チャリンコでしょ、危険も多いから、だったら片方だけでもね明るくしてあげるよってまあ思うけどね。
それは冬の話、
冬の話、
夏に通うって話なんやけど、
いやだからソファータイムって言わずに、うん、そういうだから黙祷を持ったら時制の変え方ですよ、うん、そういう時でウィンタータイムでもいいですよ、別に名前はどうでもいいから、うんうんうん、だからそういう国民だから安全性ですよね、うん、だから高校の時制だけ冬と夏で変えますと。実際俺らもそうだったもんね、朝夏と冬で始業が50分ぐらい違ったもんね。冬はほらあの遠くから通う子が多いから真っ暗なんで危ないんで、冬場になると、開始が確か40分か50分か遅かったんだよね、うん、夏場は早かったんだよ。だからそういうのを学校で敷いてたんで、まあ、そういう融通は逆に聞かせてほしいなと思うわけですよ。
多分全然何も考えてない、
うん、だからもう本当に小手先感がもうプンプンするんで嫌ですね。
いやだって中央の官僚の人たちで考えてるんでしょ。
まあ、それはそう政治ですからね、
うん、だから結局その小手先感が満載というか、まあなんだろう、その要は揃ってる資料からでしか判断してないわけじゃん。
森さんだろ、
森さんがいきなり
確か出した、ね、あれオリンピックの委員長とかそんな辺やってなかったっけ、森さん
やってるよ、
あの鈴木大地君と一緒に。
俺森さん嫌いじゃないんだけど、森さんさいい加減もう政治に介入するのやめなさいよ、
うんうん、あの人浅いからな、浅いまま行っちゃうからな、ポロッと。
いやだからね、あの彼の本心は多分ちょっと違うところにあるのかもしれないけど、
いや
誤解されるよね。
まあいずれにしても2年ありますから、うん、ポシャります。
いやポシャっていただかないと、うん、あの多分サマータイム導入したら無理で導入したらねちょっと結果的にね具合悪くなる人がいたりね絶対する
って大地さんオリンピック会期中にやってもさ、うん、何のアピールにもならんで
だから要はアメリカがもしかしたらアメリカがさやれって言ってるのかもしれない、
ね、いやーそう思えねえけどな
分かんないけどなんとにかくねアメリカとかだからできる話でしょ多分あれはああいうのは
だってさあれだよその健康被害云々って言うんだったら一回日本でサマータイムやってんねえけどよオリンピックはやってんだからさ
な、まあ、戦後にサマータイムやったんだよ日
本いや分かるけどでもそのオリンピック中にそのサマータイムやってないんだけどオリンピック自体やってんじゃんってあの競技自体はあれからあんま変わってないじゃん同じぐらいの日程でやればいいわけでしょ10月10日あたりにほらマラソンやればいいわけじゃない
なんかヨーロッパの決まりで夏らしいんだ
よ
ね
うん夏季大会でもいいよだからあの頃もだからその9月をまたいでさやればいいんじゃないの
なんかねともかくね安直じゃないって言いたいんですよ、その、うん、そのエネルギーがその何削減されるって本当かって逆むしろ逆じゃないのって話だから要は日中が長いってことは家でもクーラーとか使うわけじゃないですか、
うん、だし今の状況じゃどうせしようと思うよ、
うん
う
ん、もっとひどいことになるんじゃないの
日の悪うちにだってほら、うん、エネルギー使うわけでしょ
そう
だけどほら夜になれば、うん、ちょっとエネルギーも弱まんじゃん、
うん、
あ日が暮れるから、
うん
残業分、
うんうん、
で朝6時今5時か、うん、5時から朝8時ぐらいってほとんど出社してないから、うん、その明るい間ってほとんど起動してないわけじゃん、うんうん、それフル稼働制ってわけでしょ
そういうこと
マイナスなんじゃん、
うん
ね
うん、
何考えてんの
エネルギー削減とか言ってんですよ
それ
で
増えるじゃん
増える俺は増えると思うんだけど
余計ヒートアイランドがひどくなるじゃん、
うん、
余計ゲリラ豪雨が増えんじゃん、
うん、
余計水難事故が増えんじゃん
余計日本が壊れますよね
っていう発想にはならないんですね
多分ならないんですよ
やだわ、うん、本当もう
だから利権が絡んでるか知らんけど
本当よ
あのね俺自民党本当に自民党の政策は僕は自民支持者なんですけどなんかたまにね自民はねやたらとなんて賛成できる法案と全然賛成できない法案がいきなり出てくるんですよね、
うん、今日ほら2人で食事してたじゃん、
うん、
このおっちゃんたちがさ、
うん
もう俺聞きたくないこと俺暴れ出しそうなこと言ってたじゃんルートなんかどれぐらい使うね勉強なんかどれぐらい使うねいい大人が言ってたじゃん、
うん、
だからさって話なんだよな、
うん、
勉強はいいんだよって使わなくていいんだよ、
うん、
こういうほら考えの連鎖ができるかできないか
そうそう
これを養うためにやるんだよ
そうそうそう
勉強はただの練習材料に過ぎないんだよ
そうそうそうそう
どうせやるんだったら学んだ方がいいようなことをやろうっていうのが勉強であって、うん
はい
もう70年近く生きてる人があんなこと言うとは思わなかったなもう本当にまあ、ねまあ、腕一本で生きてきたんでしょうねそれはそれでいいんですけど、
うん、
要するにそういうことですよ、
うん、
安直に縦割りにそういうことを言われちゃうとねやっぱりこう整うものも整わないというか、
うん、
一番の柱であるエネルギー消費の削減すら今考えたら危ういよな、
ね、
それ以外のメリットってないよな
うん、うんそもそもねあのヒートアイランド要は熱対策したいんだったらねあのアスファルト剥がせや、
まあ、それ要はそういうことなんですよね
、
うん、だからその、まあ、吸熱性っておかしいですけどその輻射熱を抑えるようなね
抑えるアスファルトにしろよ
全部あの表面にね、
うん、
っていう技術開発であるとか
いやもうできるんだからさ、
うんうんまあ、その
できるんだ
よ何でも流れ込まないね今透水性の舗装技術っていうのは今あのだいぶ浸透してるんだよね国道をはじめとしてね、
うん、
要するに地下に流れるようにね地下のこうマスに流れるように周りにほらの側溝に行っちゃうからすぐ溢れちゃうわけでしょでそれを防ぐためにっていう技術はもう今だいぶ進歩してるんでね、
うん、
なので、まあ、そういうところも進歩してるんですよだからまあもうヒートアイランドになっちゃったものはしょうがないんでそういうねこう熱を逆に言うとその熱エネルギーをなんか利用したいよね
まあ、熱エネルギーを利用してね、なんか、うん、なんだろう、その、
それ、蓄熱できねえのかな
蓄熱システムな。
なあ、 夏場のこのクソ暑いに熱をよ、冬場に出せねえもんかな。
エコキュートみたいな。
そうだからそうそう、地面でさ、半年こう、蓄熱してよ、うん、なんか、ふわーってこう出てくるんだよ。
冬場に。
そう、冬場によ。
再利用する
んだよ。そうそうそう、地面からふわーって熱が出てくるんだよ。
素晴らしいね。
夏のよ、うん、熱をさ、溜めといて、ふわーってこう出てくるわけだよ。なんか、あったかい、みたいな。女の人なんかもうまたぐら大変だよ、お前。いやーみたいな、なっちゃうわけだよ。もう、それだとほら、逆に、ね。街中のほらコンクリがふわーっと、
そんなインフラシステム開発したらさ、うん、あれじゃね、ノーベル賞
もノーベル賞もんだよ、だしこれは技術的に、うん、もうもはや不可能じゃないんじゃないのかなと思ったりもするの。
要は夏場の熱を、
ね、熱エネルギーを一旦電気エネルギーに変えて蓄電しとくんだよ。
蓄電しとくね。
そう、うん、でそれ蓄電を要するにモーターから回す熱エネルギーに変わるだろ、まあ、
変わる。
その熱をこうふわーっと道路から出すようなイメージだよな。
その暖気をどこで、
うん、あそれも巨大なモーターだよ。あるいは電熱器、あ電熱器危ないかな、やっぱモーターぐらいかな、
モーターぐらい、
うん、の発熱体、なんでもいいよ、なんかあのコイルみたいな発熱体で、ぼーっと あったかくして、ストーブであったかくして、その熱気をふわーっと上に逃げるようなシステムだよ。
作ろうか、
蓄電、そうそうそう、だ熱を蓄電できればいいよなと思ってさ。
確かにあの夏場のこんなに暑いんだったらさ、うん、夏場の暑さをさ、うん、蓄熱しといて、うんうんうん、でもさ多分蓄熱装置が巨大でさ、
まあでもあの下手なインフラ作るよりはよ、
いいと思う。あとね、俺がちょっと嫌なのは、俺ゴキブリ嫌いじゃない
それをメンテする役はそれはあんたしなくたっていいけど、
ね、
うん、
その巨大蓄熱装置の中とんでもないことになって
る。いや巨大蓄熱装置にお前ゴキブリが反応してたら大変なことになるぞお前。ゴキブリの刺繍だらけになっちゃうじゃん、うら、くせえなこれやろみたいな。それはちょっとさ、とりあえず使う前にゴキジッとするとかさ、うん、
いやだからそのあったかい熱もさ、ゴッキーの死骸と一緒
だからなんかほら、ほら要するにほら、あのなんだっけ、っい、うん、寒いところのほら集中暖房システムであんじゃんよ。
あるあるある。
ああいうのだよ、うん。お湯を回して温めたりとかするわけじゃん。そういうイメージなんだよね。
ああ、できそうだね。
で暖気をパイプでこう、
パイプで通して、
通してそこでふわーん、ふわーんと。あと風で流れるでしょ、うん。そうするとちょっとは気温が上がると思うんだよ。
これあれよ。あの国の研究所あるじゃん、なんか、うんうん、あの小保方さんが言ったとこ、
割とでもね、理屈的には単純な気がするんだよね。
開発しなよ、自民党の先生方さ、
うん、そうやね、だから
夏の
サマータイムとか言うとる場合やったら、
そうないよ、そうよ、
その熱をさ、
熱を再利用、
うん、ヒートアイランドの熱を再利用しようよ、
そういうシステム作ろうや、
うんうん、もう吸収するだけ吸収しといてさ、
そう
で、それで蓄電できたらいいんだよな。
それで蓄電できたら最高じゃん。蓄電できたらさ、
それだけでエネルギーだから電気として使ってもいいんだよ。
使えるわけでしょ。
そうそうそう、だから冬場の本当寒い時とかね、あの電気で流してもいいし、うん、今太陽光とかほらやってるから、その電気もほら貯めてさ、
一番簡単なのは、一番簡単な方法としては、うん、さっき言ったあのパイプに水を通しておいて、
まあ、そうそう、水でもエアでもいいと思うんだよ。
でもいいけど、
うん、要するに蒸気で空気を温めるんだよ ね、
そうだね、
どっかで、
うん、
でその空気をまあ流すシステムというか、うん、それをまあそんなに広くはできないだろうけど、まあどうだろうね、500メートル四方とかでこう作って、これをポンポンポンポンと置けたらいいよねっていう気がするよね、うん、
例えばよ、
うん、
例えば地下街のさ、
うん、そう地下街の暖房の代わりだよ、
暖房の代わりにできたりとか、うん、あとその観光庁のエネルギー、
うん、エネルギーの代わり、あと地下鉄とかな、の電気のあれとか、うんうん、まあなんか使えたらいいよな。
いやだから夏場にこんな暑いんだったら、それを蓄熱できたらね、うん、
ここまでアスファルトが吸収するんだからさ、ね、吸収というか跳ね返すわけだから、うん、それいただこうよ、うん、な、
誰もその発想ないんじゃない今のところ。
まあなかなか難しいんだろうけどね、うんうん、大規模になるとね。ただできる技術は持ってるような気がしてならないので、
持ってるでしょうね、
技術の皆さん、ちょっと試してみてはいかがでしょうか。
そうですね、
なんか発明物語だったら、
いいんじゃないですか、
はい、ミスターサマータイム、
サマータイムなんか言ってる場合じゃなくてね、そっちの方向にね、なんか違う、もっと
そうよ。
でさ、どうしたらじゃあ夏場にね熱の温度をね、全体の日本の温度を下げれるかを、要はヒートアイランド現象があるってことは、ヒートアイランドをどうしたらなくす、あの下げれるかをさ、やっぱ研究するべきだと思うんですよね。
まあ、今研究はしてると思うけど、うん、 まあどこまで進んでるのか私もね、差し投げて早いですからね、うん、久しいですから分かりませんけど、うん、まあとりあえず皆さん考えてみてはいかがでしょうか、
はい、
打ち水しててもしょうがありません。ミスターサマータイム、あれは遠い。はい、というわけでございまして、エンディングでございます。
はい、はい、エンディングでございます。
本当にね、もうまあそうね、思いを馳せてみれば、まあ私も随所に言ってますけどね、もうまあ戦後73年ですか、
はい、
まあね、長生きしてても、
はい、
もうその頃を覚えてる人ってのはもうざっと80超えてるわけで、
うん、
まあなかなかね、こう一重にね、あの頃はどうだったって言ったって、
うん、
にわかに昔の話になりつつあるんですけれども、まあ、これ難しいんだよね。
難しいね、
まあ、実際に体験してみろっていうわけにはいかないじゃないですか。
いかないから
、また何百万人死んじゃうわけですから、
ない方がいいに決まってます、はい、
でない方がいいんですよ、
はい、
だから僕らの立場としてね、はい、僕らも経験してないですもんね。
してない。
でも今の子供たちはもっと経験してないわけですよ、
はい、
とかもう歴史の完全に出来事になっちゃってるわけで、
はい、
でも僕らのやっぱ親とか祖母とか祖父母はやっぱ言ってるわけですよね、身内としてね。だからこう微妙なんですよね、僕らの代ってね。
そう、あのね、知らないし、全く知らないわけで、教えられてないわけでもないという。
そうだから体験談はもうつぶさに聞いてるわけですよ。僕もばあちゃん子ですから。
そうね、
もうあの頃の怖さっていうのはもう日常茶飯事でも家で聞けるわけですよ。あ、こういう時ああやったとかね。
私も小学校の時に仲良かったおじいさんがいてね、
うん、
あのロシアに抑留された時の話をね、
うん、
会うたんびに聞いてました、
うん、だからいろんな話があったですよ。
逃げたんですけどね。
で当時そのやっぱりね、足のちょん切れた人とか、
いやいた、ね、
手のちょん切れた人たくさんいましたよね。
いましたよ、
うん、だからそうやってその復員なさったね、
うん、
方々っていうのもたくさんいらした。まあ、当時は分かんなかったですけど、はい、
うん、
今から思えばね、確かに復員された方々だと思いますし、
うん、
ってことはあの悲惨な戦場をね、
はい、
体験された方々なわけですよ、うん、
はいはい、
だから、まあ、それを考えるとね、こう思いにふけると同時に、まあ、子供たちに教えないかんような教えんでいいようなというかね、
まあ、あの歯がゆい感情もあるよね。
難しい感情あるよね、
あるよね、
すごくね、立場的に、うんうん、まあ、そういう、まあ、ジェネレーションなのかな、僕らはと。
明日はさ、
うん、
やっぱ日本人にとっては大事な日だと思います。
そうね、
はい、
まあ、少なくともね、やっぱり原爆とかね、
手を合わせなきゃいけない、
空襲とか、うん、で終わったまでのその歴史っていうのは、
うん、
世界で日本で一番長い日かのリメイク版をやられた、役所広司さんと、
元木さんと、
うん、それから松坂桃李君か、桃李
さん、
うん、あ、彼らが言ってたんですけど、今度は役所さんが言ってたんですけどね、この桃李君が阿南大臣になって、でまた若い子たちがね、その平沼さんだっけ、忘れた、ほら血気盛んな陸軍のね、役になってっていう風な伝わり方をしてほしいと役所さんはおっしゃってたのね。あれがすごく印象的でね、うん、そういう映画の伝わり方ってなんかいいよねって思わない、
うん、
役者が世代を超えてね、
まあまあ、だから役者がそれになりきるっていうことはそれだけ一生懸命やろうと思ってる、
うん、だから桃李君なんかもそういう使命を持ってね、役者さんだけだよ、やっぱりその当時のことをしっかり勉強して体現できるっていうのは役者だけだから、
うん、そうね、自分がならなきゃいけない、
うん、当時のやっぱりことをどれだけ再現できるかっていう部分、
はい、
聞いてはその昔の人の演技とかね、
はい、
をしっかり研究してあるはずだから、
はい、
やっぱり俳優業っていうのはより戦争教育において重きを置いていくんじゃないかなと僕は思うのね、うん、だからぜひね、そういう映画に出た人、
うん、
まあ、永遠のゼロなんかもそうですよ、
うん
うん、やっぱり出た人にやっぱり活躍してほしいし、重鎮の役で出てほしいし、
うん、
若い人の演技指導してほしいですよね、
まあ、少なくともやっぱりそういうさ、日本の経験した歴史が映画になってね、
うん、
若い人たちがさ、まあ、役者からでいいよ、
うん、
そういうのを見てね、あ、こんなことがあったんだというのを少し知ってほしいですね、
はい、日本という国の、まあ、言うたら今のところ最後の節目ですから、
うん、
あとは平和国家としてね、とりあえずは何も事もなくここまで来てますからね、
今のところね、
うん、 まあ、新たな節目を作っちゃいけないんでしょうけどね、
はい、
うん、それも含めて、はい、やっぱり平和について、うん、やっぱり考えなきゃいけない日じゃないかなと僕は思います。
そうですね、
家族揃ってね、
はい、
うん、真面目になりましたね、久しぶりにね、
はい、明日はね、手を合わせましょうね、
うん、まあ、あのお墓参りと一緒にね、
はい、
そういう家族でお話をするのも、
はい、
やっぱりこの時期ならではの家族のコミュニケーションではないかと思います、ね、
はい、
うん、大事にそういう時間に使ってほしいなと思うとる次第でございます、はい、で草見川4年目も爆心してまいります、
はい、
はい、うん、まあ、次回ちょっと収録いつになるか分かりませんけども、まあ、取りだめは近っぱいしてるんで、
そうですね、取りだめしてますね、結構ね、
多分8月末ぐらいにまた収録すると思いますので、
はい、
早く涼しくなるといいですね、
はい、
命だけ落とさないように、
はい、
この夏を乗り切りましょう、
はい、サマータイムはやめてくださいね、
ミスターサーマーもええわ、はい、というわけでお相手は二太郎と、
はい、稲造でした、
はい、それではまた次回
さよなら、
バイバイバイバイ、心に疲れたしね